This is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は女。
女女。
ババボシウヨナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりです。ベルリンのセクスポから帰ってきました。もうねすごかったよセクスポ。セクスポってね本当に世界中の50何カ国、今年はねアフリカのガーナからもね出品者が来たっていうような、とにかく世界中のアダルト産業が集まって、その今年の新作ですってみたいなのを出すわけですよ。で、まあ、ビデオとか、まあ、バイブとか、まあ、ローションとかいろんな、まあ、アダルト関係のものがそこに一堂に会して、まあ、お祭りみたいなもんですね。で商業維持して、私も普段はメールでやり取りしてる海外の、まあ、メーカーたちとかとは会ったりしてきました。私もすごいいい刺激を受けたなとか思うんですけども、帰ってきたら友達からこんなメールが、みのりさんがいない1週間日本では自殺が相次ぎましたドヨーンって感じになりますけども、本当ね、ニュース振り返ってみると本当に亡くなってる方がとても多いことがやっぱり気になりました。で子供からさ、大人からさ、まあ、おじさんからさ、もうみんなね。しかし今週 のアップしたマンキシャ、ムサチーノが書いてるね、マンキシャでも書いてありましたけれども、やっぱりその自殺することっていうのがその美化されている風潮があるのではないかと、まあ、美化というよりはその侍のように腹切りのように、そのまあなんていうの、責任取りますって言って死ぬっていうこと、またはいじめられて死ぬっていうこと、でも自殺するってことに対してもその死に対して、まあ、死なないための教育っていうのは必要なんじゃないかみたいなことを野幸犬さん書いてらっしゃるんだけども、本当にその通りだなっていうふうに感じました。さあその死んでしまったことの責任を誰が取ってみたいなとこで教育委員会がさ今すごくバッシングされたりとかしてるじゃないですか。あれやっぱ私なんかねすごく奇妙なものが映りますよ。確かにいじめと認めないとか言ってるおじさんたちはおかしいと思うけども、それでもそこだけを責めるのか、教育だけを責めるのかっていうと、今教育を変えなければいけないっていう安倍の顔がねどっか浮かんじゃうのは私だけでしょうか。そこで今日は、まあ、ラブピースクラブのコラムスクールフェミでもおなじみの深井めぐみさんに電話をつないでみたいと思います。深井さんは、まあ、高校の教師をされていて、今その現場の教育現場がどんな風に変わっていくかってことを身をもってねやっぱ感じてらっしゃる方だと思うので聞いていきたいと思います。ということで、マンコ持ちがマンコのために送る番組バーバシ、今日も最後まで聞いてね。
See the world through women's eyes。
ここでメールを一通紹介します。ポン吉さんからのメールです。北原さんこんばんは。私は38歳の会社員です。私の会社は従業員30人の地方の小さな会社なんですが、のんびりとしていた私の会社で最近変化が現れてきました。先日上司58歳と数人の同僚と飲みに行った時のこと、上司が急に言い出したんです。日本の心を大切にしているかい、ダメだぞ、自分の国を大切にしなきゃ。10年前までヒッピーまがいのことをしていて、日本中を旅していた学生の頃を自慢していた男がですよ。日本の今の姿を表しているなと感じた瞬間でした。それから会社ではワールドカップの時にもらった頑張れ日本のポスターが貼られています。怖いです。政治にはあまり興味はないのですが、ちょっと心配になってきました。ポン吉さんからのメールでした。どうもありがとうございました。日本の心を大切にしているかい？いや本当ね、日本の心って何ですかと、自分の国って何ですかというふうに、まあ、論理的に追い詰めていくと、こういう人ってさ、うわーとか言ってなんかもうねパニックに陥ってしまうので、そういうことを言っちゃいけない空気っていうかさ、言えない空気になってるよね。で私の国、日本の国、日本を愛そう、その時の愛するってのはどういうことなのとかさ、そういうようなことを丁寧に考えていけば、実はその日本の国っていうものに対してのその枠っていうのがさ、ボヤボヤボヤンってわけが分かんなくなってしまうっていうのが、まあ真実というか、すごく、まあ、なんて言うんだろう、誠意のような かくね、誠意ある考え方のような気が私はするんだけども、でもさ、そういうことを詰めていくと、なんだお前はっていう風に切れやすくなってる人がね、増えてるような実感を私は感じます。出てけとかさ。で、日本の心とは言いつつ、私もね、先日コラムで書きましたけども、ロンドンとかさ、ヨーロッパいるとさ、もう辛いのよね。その英語文化とか、まあ、ドイツ語とかさ、あのやっぱりどっかでその異文、まあ、どっかで、まあ、完璧に異文化なわけで、その私たちがいかに日本で、私がいかに日本で分かるでしょうみたいなとこで甘えて生きてるかっていうのは分かるわけじゃないですか、海外に行くとね。そういうとこで、そのなかなか通じにくさとか思うと、あ、早く日本に帰りたいよ、寂しいよと思って、トラさんとかさ、飛行機の中で見ちゃうとさ、本当にいい話に思えてくるんですよ。もうね、泣いちゃうもん。なんて人を疑わない素敵な心の人たちなんだろう。なぜね、アジア人を差別しない美しいアジア人たちとかさ、もう勝手な妄想がどんどん膨らんでってさ、トラさんいい人素敵なんてなっちゃう。やっぱそういう、なんて言うんだろう、あの自分では対処しきれないとても大きなものに対して、もっと自分よりももっと全然わけが分かんないけど、とにかく大きくて自分を包んでくれそうな国、ふるさとみたいなところに簡単にね、行ってしまうような風潮っていうのは、まああるんだろうし、それはね、あの今になってどんどん深くなってるような気がするのは確かにことだと思うので、そう、これからまあどんどんこういうことがどうなっていくんでしょうね。ポン吉さん、地方の会社と言ってますけども、それは地方ではではなく、もうどこの地方でも、東京でも、そして私の心でも、なんか起きているような変化のような気もします。しかしその変化の波に、巻き込まれないように、それではどうしていったらいいのかということを、マンコモチは考えていきたいと思ってます。皆さんもメールぜひください。メールはlove@livepeacelove.com か、メールを送ろうクリックしてね。モン吉さん、ありがとうございました。
練習をしよう、この 諦めな足を止めない、明日の次の木曜の午後スピーター歌練習をしよう、随分先の約束だけど忘れなければ必ず来るから、
今日のニュースは履修問題関係で一つ言っていきたいと思います。今回ですね、9月2日に青森県八戸市で開かれた教育基本法の改革タウンミーティングでですね、やらせ質問を内閣が作っていたというニュースが流れました。どんな質問をかっていうと、その校長とかに、ね、中学校の地元の校長とかにファックスでタウンミーティングの質問の時にはこういうことを言ってくださいっていうお願いと質問案をね、だからもう出してるわけですよ。さらにこういった質問をセリフのように読まないでくれとか、お願いされて言ってますとか依頼されて言ってますとは絶対言わないでください、あくまでも自分の意見を言ってるっていう感じでお願いしますっていうことを内閣府が言わせてるわけですよ。っていうのはどういうことかっていうと、教育改革基本法に賛成するような雰囲気をも作っていくためにやってるっていうね、すごい恐ろしいですね。で、こういうように教育が変わらなければならない、教育を変えましょうというような、大きな流れが作られている中、ライフピースクラブのコラムで作るフェミでおなじみの深井めぐみさんが、現場でどんな風に見ているのかということを伺いたいと思って電話をつないでみました。深井さん、よろしくお願いします。
こんにちは。
どうも、お元気ですか？いつもありがとう。
ほどほどに
こんな時期に元気な方がおかしいというような、日本という感じですけれども、今日、今騒がれている教育問題のニュースの見方を、探っていきたいなというふうに思うんですけども、やっぱり教育変わらなければいけないとか、もうこんなふうにおかしいことになってる、学力落ちてるっていうような、恐怖感というか、すごく焦らせるようなニュースがとても多いような気がするんですね。
キャンペーン貼ってますよね。
あ、やっぱりそういうのを感じます。安倍になってから特に変わったというか、なってからすぐなんですけれども、教育基本法を変えなければとかいうような声が高まってから、現場の空気というのはどんなふうに変わってきたりしてますか？
教育基本法が危ないという話はもうだいぶ前から騒がれてたんですけれども、大きく変わってきたなっていうのはやっぱり職場にゆとりがなくなってきて、
なるほどね、
もうとにかく忙しい、休みを取りづらい。
そう、なんかちょっと今回のニュースをちょっと調べていくと、その学校評価制にしますっていうようなことが、背景にあるじゃないですか。なんかね、学校はいい学校、それ数字でつけてるの？評価制っていうのは。
評価制はね、自己申告シートって言って、
シート
自分で目標を立てさせられるんですよ。
なんか今日はミシンを50台売ろうみたいな、今月は電話の契約を100本取ろうみたいな感じと同じく、学校でもその評価制というか、シートを配られ、どんな目標を立てるんですか？
校長がまず最初に目標を立てるのね。自分の目標を、校長が研究から評価される人たちなんだけど、管理職は、でその立てた目標に照らし合わせて、じゃあ教職員一人一人はどうするかっていうようなこう流れになるわけ。
その目標ってのは具体的にどんな目標があるんですか？
私たちが例えば立てさせられる目標って言ったら、いろいろ分野が分かれていて、教科の目標とか、それから文章の目標とか、そして研修なんかの目標、その中には部活動なんかも入ったりする、進路指導、生徒指導、そういうふうな 目標を分野ごとに分けられるんですよ。
なるほどね。でそれは数字で 10段階とかで、
でそれはね、うん、ABCD かなんかかな、うんうんうん、でそれで校長が自分の専門外の例えば英語の教員が校長になってる場合に、うん、英語科じゃない教科の人たちの評価っていうのはなかなかしづらい。
なるほどね。
専門外
から、ね、どう評価していいかと
かね、専門外でも評価がちゃんとできるように、うん、数値目標で具体的にできるだけ数字に表しなさいっていうような指示が来るわけですよ。
例えばそれはどういう感じなんですか？
例えばね、そのおかしかった話は、うん、とある文章主任を去年してた人が、うん、今年は文章主任じゃなくて別の仕事になった、
うんうん、
でその文章主任と連携をして引き継ぎをうまくしないといけないっていうことをちゃんと目標に入れようと思って、うんうんうん、頻繁に連絡を密に取りかなんかね、はいはい、目標に書いてたって、その、
はい、
校長と面接をする中で、うん、頻繁にっていうのはもうちょっと具体的な数字にならないかっていう話になって
な
じゃあ週1回はどうでしょう、じゃあよかろうみたいなね。
その頻繁にっていうのを、まあね、週に2回というのか3回というのかわからないから週に1回というふうに簡単ちゃんと決めましょうっていうのことをね、
数字が出てたらもうそれで安心、
ね、
実態は全然ね、その1回って書いているよりは頻繁にやってる方がすごくきちんと仕事してると思うんだけど、
うん、
でもまあ、そんな数字にこだわって
そうだよ、ね、週に1回やってるかやってないかってことを判断するのが楽だもんね。
今回の実習問題にしても、うん、国公立大学に何人通すとかいう目標にしちゃうわけですよ、うん、
あそっか、
そうしないとクリアできないと、うん、評価がさ、自分の評価が目標に達しなかったということになるの、
うん、それさ、評価が下がったらお給料が下がるとか何か具体的にその罰みたいなのはあるんですか？
東京はそうなってるでしょ。
ああそうなんだ、そうなんだって知らないかったりして。ああ
東京はもうお金に絡んでるんですよ。
マジで。
評価が。
地方は
でも、うん、まだ絡めてないところが多いんじゃないかな。
そうなんだ。じゃあまあ、 あの評価し、まあ、下がったら減給になるから、まあ、教師は、まあ、嘘ついてでも頑張ってね評価上げようとかするよね。
それはね、
忙しくなるよね。
もともとパイの大きさ決まってるのよ、賃金の全体のお金は、
うんうん、公務員だもん
ね。だから、うん、みんなが頑張ってみんなが上がるかって言ったらそうじゃなくって、
うんうんうん、
上がる人作るんだったら下がる人作んなきゃいけないわけ、ね、
なるほどね、
うん、相対的な評価
になる。それは苦しいね、
うん、
なんだろう。じゃあやっぱり職員室の雰囲気っていうのはまあギスギスしたりとか、なんかそのやっぱり嫌な空気が流れたり、それは教師が生徒に当たるような形で出たりとかしちゃうんでしょうかね。
だからね、うん、例えばさ、その検定のね、合格者を何人とか何パーセントとかいう目標にしちゃうとさ、
うんうんうん、
出来の悪い生徒にはなんでっていう、
ね、なるほどね。やっぱ殴りたくもなると
、うん、そうなりかねないよね。まだそれはお金にも人事にも影響がない状態であれば、
うんうんうんうん、
そこまで必死じゃなくてもさ、
うんうんうんうん、
なんとかなりそうだけど、
うん、
いやこれでお金が下がるとかなったりするとさ
やっぱさ、教師もね生活がありますもんね。
必死さ加減が変わるよね。
そうだよね、
うん、
そういうのでなかなかニュースに出てこないんだけども、他に、うん、あの深井さんが感じている、うん、あのまあ、影響というか、今回の、まあ、今回のというよりも長い、まあ、教育変えなければっていうようなその政治的な動きの中で、うん、まあ、日の丸君が代ってもすごく顕著だと思うんだけれども、何か、まあ、影響を与えたらなとか、私もこういう目にあったなってことがあったら教えてほしいなと思うんだけども、
うん、でもだいぶ何年も前なんだけど、
うん、
一回立たなかったことがあるんですよ、
君が代で、
うんうん、そうそうそう、うんうん、立たなかったことがあって、うんうんうん、保護者の中にも立たない人がいたのね。
うん、うん
うんで私は立たなかったんだけど、うんうん、その後何日後かに、
うん、
給養室かどっかで管理職と2人鉢合わせ状態になったのね、
うん
うん、でその時にさ、この間なんで立たなかったんだ。
しかもさ、呼び出されたわけではなくて、お茶を飲む場でそういう話にな
った、まあ、たまたまね、うん、たまたまなんだけど、
うんうんうん、その管理職のジジイが
うん、
なんで立たなかったんだと、
うん、それで私、まあ、主義主張を日頃から思ってることをこう率直に述べてさ、
うんうんうん、
であのドイツとかイタリアとか、
うんうん、
第二次大戦のことを踏まえて、
うん、
ね、国旗を変えてる国もあったりするし、
うん、
で日本はそれをしなかったとかいうようなこともひっくるめていろいろお話をしたんですよ。 そのこと
うんうんうん、うん、
そしたらさ、その教頭が わしはあの戦争で日本は負けてなかったと思ってる。こう来たからびっくりした。
でもやっぱそういう人がさ、あの教育現場にいて、あの今回 の、 その安倍政権とか、まあの
侵略じゃないとかいう立場を取ったり、ね、
そうだね、
虐殺はなかったとか言ってみたりさ、
やっぱそういう
従軍慰安婦だってとかいう、
なるほどね、内側からでもやっぱその評価は厳しくなってきて大変だって声ももちろんあるけれども、でもやっぱり今の基本法は変えなければいけないっていうような、まあそういうね、その管理職みたいなおっさんも、まあ、中にはいるわけですね。なるほどね。やっぱでも本当に普通の会社みたいにどんどんなってきちゃってるっていうような状況だよね。会社、
結局その民間の手法を取り入れてっていう、そういう論調ですね。
なるほどね。
い
やでもなんかその現場の雰囲気とか空気みたいなのが伝わってくるような感じがするよ。その中でやっぱ生徒っていうのはさ、やっぱもう大変な感じ、今の高校生とかって
結局ね、1時間目の前に、0時間目が始まってる学校があるんです
よ。0時間ってなんだよって感じだよね。
0時間目っていうのはね、7時40分くらいから1時間目というか、まあ、授業が始まる前に、1時間授業やっちゃう、補習やっちゃう、そういうのが入ってきて、それは正規の、まあ、教職員の立場からいくと勤務時間外に設定してるのね。
は
でそれで補習のお金を別に保護者から徴収したり、
ごめん
システムなんだけど、
保護者からお金をもらってやってるの？プラスして
勤務時間外だもん。土曜日の補習もそうなんで。
なるほどね。じゃあそれはその学校が残業だ時間残業代出すんじゃなくて保護者からお金をもらうわけだ。
うん。
へえ、塾みたいだね。
そう、学校が塾化してる感じ。そこでやってるのが結局必修の必要な単位の授業じゃなくって、受験に必要な科目の徹底的な演習だったりするわけですよ。
なるほどね。で帰りっていうのはじゃあ何
以外に、働かせる状態になってるんでしょ。
そうだね。
土曜日に補習やったって、でもそれは別に保護者から補習のお金を徴収してやってるから、勤務とは見てないわけ。
ね、
だから朝勤務時間が始まる前に1時間やってもそれは勤務じゃない、土曜日に、まあ、部活もそうだけれども土曜日や日曜日に出てきてやったってそれは勤務じゃない、で、ね、8時間終わった後に夕方6時半とか7時半とか補習やってもそれは勤務じゃないっていうことにしてるから、消化勤務はないっていう、そういう論理。
あ、そうなんだ。でも、そうするとすごく先生の労働時間がとても長くなってきてしまっているというところもあるんだね。
ですね。だから女性教職員が本当にもう本当働きにくい、そういう学校に行ったら子供の面倒から何からとてもとてもゆっくりできない。
そうだよね。自分の生活がまあなくなってしまうよね。それはあれなの、学校によって違うっていうのはその、地方によって違いっていうのももちろんあると思うんだけど、校長のなんていうんだろう、裁量っていうのは大きいことなんですか？
そうですね、校長が結局するって言ったらもうするしかない、皆さん方のご協力をいただくしかありませんとか言って、
ね、とか言っちゃってなんだね。そっか、あれだよね、校長が今さ民間からも校長になれるみたいになってるじゃないですか、あれの影響ってやっぱり大きい？
民間か、だから結局民間の手法を取り入れてっていうところでしょ、教育的な配慮とかそんなんじゃないから、
まあ、成果主義とかそういうことになってるよね、
あれもでもなんていうの、低よく天下り先に提供してる気がするのね、私としては。もう企業でお金かかる。
そうだよね、誰でもなれるってわけじゃないもんね、結局ね、本当なんとかってとこに偉いとこにいたおっさんが来るとかさ、そういう感じになってるものね、きっとね。ですよね。もしもし、
はいはい、
あ、つながってるね。わかりました。でも本当に学校の現場がどんどん変わってるなってことはすごく伝わってきました。これからも深井さんの、ね、連載とても楽しみにしてますので、どうぞよろしくお願いします。本当にありがとうございました。今日は
ありがとうございました。
どうもどうも、頑張ってね。
死なないように
ね、
死んでる人がいるからね。
本当だよね。本当にまあ生きていきましょう。ということで、深井めぐみさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マンコ 持ちがマンコのために送る番組バーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました、教育に関して深井さんからねいろいろ話伺っていっぱい考えさせられました。会社のようにね学校がどんどん、まあ、企業のように評価制になっていて成果主義になっているっていうのことをもう、まあ、それはね何年も前から言われていることですけれども、実際に教育の現場っていうのがもう本当にピリピリしてしまっている、忙しくて、しかも忙しいってことはどういうことかっていうと、そのまあ女の人が働きにくくなっているってことが、まあ、教育の中でも行われているんだっていう話で、なんかね女のさ唯一の職業というか、まあ、昔は学校の先生だったわけじゃないですか。女の人でさ働いてる女っていうと、まあ、必ず教師っていうのが大正時代とか出てくるわけですけれども、そういうようなまあ働きやすい、まあ、職場だったようなイメージってさずっとありません？公務員だし、まあ、時間ぴったりしているし、夏休みとかも結構多いし、普通の企業に比べたら。しかしそういうとこでも企業のようになっていくと締め出されるのはもしかしたら一番最初は女の職員なのかもしれないってところが私はとても印象に残りました。それはやっぱり教育だけの場じゃなくて本当にいろんなとこで起きてることなのかなと。勝ち組負け組ってさ言葉もさもう今は昔のような古い言葉になってるけども、その古い言葉になってるってことは実際にすごくリアリティのある現実になってしまってるってところもあると思うんですよ。やっぱり強く恵まれた女の人のみが生き残れるようなそんな社会に本当になってきてしまっているのだなというようなことを実感しました。でね、まあ、セックスポに行ってきたじゃないですか。でいろんなさ世界の働いてるというか、まあ、バイブ屋の女の人たちとも出会えたわけですよ。10年前には本当に少なかった女性の、その経営者とかにセックス産業の中ではね私は出会えるようになってすごく嬉しかったんだけども、一方でその若い女性の、その経営者とかがやっぱりすごくあっけらかんとさ、男の会社はすごく金持ってるからやっぱ仲良くしとかなきゃとかさ、まあ、言ってるのを聞いたりするとなんかズキンドキンみたいな悲しい気持ちになったりとか、やっぱりそのパワー力っていうものに対して私たちはどういうふうに向き合っていいのかってことをなんか私自身まだ分かってないなって気がするんですよね。すごく力のあるお金のある会社に、まあ、小判ざめのについてた方が自分の会社も潤うかもしれない。そして、まあ、後藤さんが言ったように力のある権威のある権力に対して逆らわずにちゃんとついていった方が自分の給料は安定するし、会社の中、組織の中でも安定的なものになっていける。でもそれは自分の何か大切なものを裏切るような気がしながらも、でも生活があるからそこに追従しないわけにはいかないみたいなさ、そういうようななんか矛盾を抱えながら、まあ、大人は生きてるわけですけれども、そこの力に対してどう向き合っていったらいいのかなってことをなんか後藤さんの話を聞いたり、まあ、セクスポに行ったりしながらそのことを考えたりしました。皆さんはあなたの前にある力とどんな風に向き合ってますか？マンコ町がマンコのために送る番組バーバシということで、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。
Hacia el hondo bajo fondo.